古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も糸島の伝説をお送りします。ご案内を糸島ふるさとガイドの皆さん、三苫節代さん、岩田久美子さん、そして糸島ふるさとガイド会長の吉丸勝彦さんにお願いしました。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りしています。今週は糸島市の東部になります高須に来ています。この妙龍寺というお寺にやってきました。
妙龍寺というお寺に到着しました。ここはですね、場所的には高須という場所なんですが、JR で言いますと須仙寺という駅があります。須仙寺から県道56号線をずっと南の方へ下りまして、左にちょっと入った小高い丘の上にあります。今この入り口に立っております。門のところにおりますが、日蓮宗如意輪山妙龍寺という大きな石柱が立っております。ここを入っていきますと、正面に本堂がありまして、奥の方に観音堂というのがあります。
この妙龍寺の門前でガイドの吉丸さんにここに伝わる伝説について伺いました。
ここに今お寺が見えますけども、如意輪観世音菩薩参道入り口というふうになってまして、ここに如意輪観世音菩薩というのがあるんですかね。
はい、そうです。
はい、
妙龍寺のですね、境内にあるわけですね、観音堂が。
ああ、境内にあるんですか。
この如意輪寺とこの観音堂っていうのは、はい、ちょっと歴史が違うんですね。
あ、そうですか。
はい、で、まあ、この如意輪寺というのはですね、天台宗の円仁さんですね、はい、あの方が中国に渡って、修行しようということで渡ろうとして、はい、自分の持仏をですね、はい、連れて行かれたんですよ。
はい、
でいざ今津でですね、はい、中国に渡ろうと思って船に乗ろうとしたんです。
はい、
そしたらどうしてもその乗ら持仏の仏像が乗らないと。
乗らない、行かない、
動かない
動かない、
それからしょうがないから、
はい、
自分で背負って乗ろうと思ったんですけど、背負った途端にですね、無遊病者みたいにさっさっさと勝手に足が動き始める、
はい、
そして着いたところがこの高須の、
あ、ここですか。
ネオイチとかですね。
ネオイ、
はい、
ネオイっての
は、ネオイというのはですね、如意輪観音の、
如意輪観音の
如意と、それをここら辺ではネオイという、それが集落名になったんですね。
あ、そうですか、ネオイ集落になるんですね。
はいはい、それで、その上に、ここでピタッと止まったもんだから、
はい、
そこに円仁さんが、自分の名前でお寺を建て
た。あ、お寺を建てて、
で祀っておると。
そして観音様をお祭りしてある。
はい、そうです。
あ、そうですか。
はい、
じゃあ如意輪観音があるわけですか。如意輪観音、
如意輪観音がございます。
あ、
この如意輪観音はですね、
はい、
聖徳太子の作品だと伝えられております。 私見たことあるんですが、大変色っぽくて、まあ、素晴らしい仏像だなと私は感じました。
あ、そうですか、はい。聖徳太子、あ、ぜひ見たいもんですね、
はい、境内に入りますと何やら滝が流れている音が聞こえてきます。
滝の音が聞こえてますね。10メーターぐらいの高さに岩が積み重なっているような感じで、あるんですが、その間から水が滴り落ちていると、まあ、小さな滝になって落ちているということで、滝の大きさと長さとしては、まあ、4、5メーターぐらいの、まあ、小さな滝になっています。水が落ちる一番上の方に不動明王が、こちらを向いて立っているという感じですね。かつて貝原越見さんがご自分の書物の中にこの滝のことを書いていらっしゃいまして、広く世に知られたという滝です。トドロの滝という名前がついています。このトドロの滝を過ぎまして、階段が20段ばかし続いております。一番上に本堂がありまして、その奥の方、もう一段上の方に観音堂があるということで、これから観音堂に向かって歩きます。
そして本堂の先にある観音堂に入りましたが、残念ながらすだれがかけられていて観音様を拝観することはできませんでした。というわけで後日住職の塩入明王さんに伺いますと、一般の人が観音様を拝観できるのは1年に1回だけ、観音様の功徳の日、7月10日だけなんだそうです。そこでかつて拝観したことがあるガイドの吉丸さんに観音様のことを詳しく聞きますと、観音様は金箔の屏風の前の蓮華に右足を立てて座った木造の観音様だそうです。大きさは1メートルほどで、頭に金の冠をかぶり、顔は柔和な表情だそうで、手が左右に3つずつあり、右の手のひらには数珠を持ち、左の手のひらには法輪を持っている、こういった観音様だったということでした。来年の7月10日を楽しみにして妙立寺を出て南へ下り、大丸というところへ出ました。大丸という土地は豪族の大丸氏と関連のある土地だそうです。
大丸氏っていうね、豪族ですね、はい、の拠点だったんです。
あ、それで、はい、大丸、はい、大様に丸という字、地理的に言うとどういう方角にあるということは言えますか。
ここですか、はい、南の方にですね、はい、飯場という集落があるんです、はい、今福岡市になってますけど、はい、以前は糸島市だったんですね、はい、でその峠を越して、そして須仙寺に行く道の、はいはい、途中にですね、はい、山側の方になりますが、はい、そこが大丸というところです。
はい、今田んぼの中におりますが、ここに何があるかと言いますと、小さな小川が流れておりまして、はい、小川の横に、そうですね、40センチぐらいの高さの石と、それからあとは、それより10センチぐらい低い、石2つ並んでここにあるんですけども、はい、これは何の石なんですか。
これはですね、はい、伊能忠敬さんが、腰掛けたという石、はい、石です。それでそういう伝承がありましてね、伊能忠敬さんは文化8年にですね、はい、ここら辺に来てあります。
測量に、
はい、はい、そして、まあ、ここまで登ったかどうか分かりませんが、伝承としてここに腰掛けて、そして、北の方を見たら
北の方、はい、
茅さん
が見えますね、
それから檜山、はい、
檜山、
それから彦山というふうに3つの山が見えますね、
はい、見えますね、はい、
それでこの高さは、茅さんと等しいと。
ああ、この石の高さが、
でもこれはご覧になったように 加谷山の方が随分高いなと思いますね。
そうですね、はい、
檜山の方がちょっと正しいんじゃないかという説があるんですけども、
そうですね、檜山が少し低いですよね、はい、
それで、まあ、5人ではないかというふうにはみんな言ってますけども、まあ、そういうふうに言ったというこの意思なんですね。
そうですか、
はい、
伊能忠敬が行ったという、はい、そういう意思ですね。
はい、
面白い伝説ですね。
こうやって見た限りではですね、はい、どうも目線檜山と一緒なので、
目線がどうも檜山ですね。
ここで見た光景を言ったんじゃないかなと、言ってもいいような気がします、
ね、そうですね。私も初めて来たところですけど、やっぱりその伝説から言うと、はい、そして腰をかけて、見たところによりますと、やっぱり檜山かなという感じがいたします。これが伊能忠敬が、測量に来た時に腰掛けた石ということですね。はい、
今度は三雲という場所にやってきました。遺跡の少し北側に来ました。
ここに、ちょっとまあ、面白い伝説が残っているということで、ここまで来ました。
は
い、
実はですね、はい、餅を一頭食べるという次郎助というですね、男がおりまして、
はい、
まあ、体も大きい方 でですね、まあ、頑丈な人だったんですけども、
はい、
正月の時にですね、
はい、
餅食い競争がありまして、それでまあダントツで優勝したもんだから、それが評判になりましてね、で高須の殿様の耳に入って、その次郎助をですね、ぜひ召したいということで、まあ、次郎助に伝えとったんですね。そうすると次郎助はですね、予行演習のために、殿様に粗相してはいけないということで、練習をしたんですね。
練習をした、食べる練習
です。食べる、はい、で一頭の餅を食べて、よしこれでよしということでさ、安心してたらすぐその殿様から、すぐ登場せよという話になります。
呼び出しがかか
る、はい
はい、
そしてその殿様の前で、その突き立ての餅をですね、一頭食べないかんわけです。
あ、また食べないか、
ところが5升目ぐらいまでは美味しいと感じたんだけど、その後が大変だったんですね。それでもう一生懸命食べて、そしてごちそうさまでしたと一応お礼を言うたんですね。そして、殿様からいろんな贈り物をね、いただきましてね、今日からお前は武士だと、明日からこの高須城に出仕せよと、いうことになりましてね、まあ喜んだんですけど、その夜ですね、餅を食べ過ぎて病気になりましてね、そしてその亡くなってしまうんですね。で亡くなる前に私は殿様から、武士に、してくれたんで、高須城の方を向けてお墓を作ってくれと言ったんですね。そのお墓がここです。
ちょうど目の前にですね、まあ、5、60センチの、もうお墓風の石があるんですけどね、
はい、
あれがそうですか。
そうです、少しですね、ここは高くなっとったそうです。
あ、そうですか。
昔はですね、そのやや高くなっとったところで向こうの高須城の方を向けて石を建ててあるんですね。
ああ、そうですか、はい、高須城というのがね、私の目の前の石からずっと右の方を見ると、高須山っていうのがありますね。
そうです、
あっちの方角ですね。
はい、そうです。
じゃあ、あっちの方角に向けてこの石が立っていると、
そうです
いうことですか。あの石に何か書いてありますよね。
書いてありますよ。
掘ってあるんですね。なんて書いてあるか近づいてみましょう。有光次郎
ですね。これはですね、
はい、
殿様からいただいた名前です。
あ、なるほど。
昔は農民はですね、名字がなかったんですね。
なかったですかね。
はい、だから あのもう武士になった途端に、
はい、
その有光次郎という名前をいただいたわけですね。
あ、そうですか、はい、それで、この石にはですね、有光次郎というふうに、彫ってあります、はい、これは白い石ですね、岩、まあ、ね、岩と言ってもいいかな、はいはい、大きさは近づいてみると結構大きくて、ね、5、60センチぐらい、幅がまあ30センチぐらいとね、
そうですね、
まあ、岩ですね、はい、これに有光次郎と彫ってあります、はい、この向きをずっと見てみますと、
東の方にですね、東の方に、高須城が見えるわけですね。
ちょうど
山の一番高いところですね、はい、にお城があったわけです、
はいはい、そこへ向けて自分の墓を建ててくれと、はい、そうですね、して亡くなったんですね、はい、
まあ、あの実はですね、
はい、
この餅で死んだという説と、いや生きていたんだと、
ほうほうほう、
いうですね、あの話もありましてね、
はい、
ちょうど秀吉が九州遠征した時に小高影ですね、あの人があの高須城に攻めてきた時に奮戦をしたというふうに、いう話もあるんですね。
戦ったと、
はい、
この人が有光次郎さんが、
はい、それでまあ、このお墓はですね、また別の話ですが、あの胃腸の弱い人なんかがこの有光丼のお墓にお参りして病気の平癒を願ったと、
なるほど、
いうのがございます、
は
い、
まあ、食べる力はあったんですけ
どね、そう
ですね、そういう力をね、いただいたと、
そう
です、でそのためにこの有光丼を拝んだということですね。
そうですね、
はい、そういうお話がここに残っているということです、はい、
さて、数回にわたってお伝えした糸島の伝説、今回でひとまず終わりです。なお、糸島伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りしました。ご案内を糸島ふるさとガイドの皆さん、三苫節代さん、岩田久美子さん、そして糸島ふるさとガイド会長の吉丸克彦さんにお願いしました。最後に三苫さん、岩田さんに、これからの糸島、ここを歩いてくださいという場所を紹介していただきました。
まず三苫さんからどうぞ、
はい、今の季節ですと、雷山の
雷山
雷神社、
はい、
はい、あの大銀杏の木がありまして、黄金の絨毯が敷き詰められてですね、も言われぬ美しさ、自然の美しさなんですけれども、はい、あの神社の静寂さと相まってとても、はい、いい場所ですので、よろしかったらおいでいただけたらと思います、
は
い
は
い、
あそこはもう古くて大きな木がたくさんありますよね。
だいたいあれは千年杉と言われておりますけれども、はい、もっと前からあったんじゃないかと、はい、あの霊峰雷山955メートルの、はいはい、そうですね、中旬ちょっと上かな、500メートルぐらいのところですかね、はいはい、雷神神社です。
雷神神社をご推薦する、
はい、おすすめいたします、
はい、今度は岩田さん。
そうですね、糸島は海の青、はい、山の青ということでですね、はい、売り出していますので、はい、先ほどね、三苫の方が山の雷山の方をですね、ご紹介しましたので、海の方のお話でさせていただきたいなと思っております、はい、海といえばね、もうほとんど糸島というと、もうサンセットロード、あの二見ヶ浦の海岸沿い、ね、麦田の海岸をずっとぐるりと回って、ケアの王都とかにですね、はい、いらっしゃる方々が多いようですけれど、はい、そこからちょっと足を伸ばして、船越というところにですね、ケアの音からですね、前原に向かう途中、ちょっと右に降りて、作れた半島が、ちょっと小さい半島があるんですけど、はい、そこにですね、万葉の里公園というのが小さな公園ですけれど、その昔県新羅詩人がここで船町をしたですね、その時に、歌った読んだですね、万葉集巻のですね、巻15のですね、 歌碑がですね、ありますので、ぜひですね、そこに行っていただきたいのと、そこから見る加谷山がですね、カフリ湾をですね間にして、とってもですね、海側から見る加谷山っていうのがですね、ご覧になれるかと思います、
はい。
まあ、足を伸ばせばですね、ちょっと頑張ればでも加谷山にも登っていただきたいなと思うんです。加谷山から登るとですね、運よくですね、遠く沖ノ島が見える日もありますのでね、はい、ちょっと加谷山頑張ってみるのもおすすめかなと思っております。
はい、ちなみに、岩田さんは、
はい、
加谷山はもう何回ぐらい登ったんですか？
私どものですね、糸島散歩会という仲間がいるんですけれど、現在で449回になっております。555回でですね、555というですね、記念すべき回を控えております。
はい、
はい、で私自身としてはですね、まだ、200までは行ってないんじゃないかなとですね、几帳面じゃないので数えておりませんので今になったら残念と思っております。ぜひですね、おすすめしたい加谷山とその向かい側のですね、ケアノートの立石山、もうとっても海のですね景色はですね、近くの山で見れるというのが、はい、糸島山のですね魅力の最大の魅力だと思っております。
はい、分かりました。こういったところだそうです。
来週はまた違った場所を歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は糸島歩きのお土産におすすめのシリーズご紹介したいと思います。はい、糸島ネギの加工品っていうのがありまして、
ほう、
先週ご紹介した執刀会な糸島っていう本の編集長の八富明子さんがプロデューサーなんですよ。
お
家がネギ農家なので、ネギを使った加工品を作ってます。一押しはネギラー油なんですね。
米油っていうのをベースに、抗酸化作用がすごく強い米油をベースにネギを大量に入れてですね、まあ、うちネギ屋さんなんで香料とかそういうのを一切使わずにネギを大量に使って、まあ、旨味を抽出してるっていうような香味油になるんですけど、これを、唐辛子もうちの農園で作ったもの
です。
うん、
せっかくなのでネギラー油をかけてお豆腐でいただいてみましょうか。
準備してまして、これちょうど小さなボトルでね、七味とか一味のボトルぐらいの大きさで、綺麗な油ですね。
透明感がすごいんですよね。
はい、うん、しっかりネギの香りが、ネギの香り後からきますね。これ
辛いでしょ。
喉を刺激する辛さです。
で、唐辛子は1種類しか入ってないんですけど、1種類しか入れてないんですけど、結構唐辛子をいっぱい入れてて、農家あるあるで、もういっぱい使っちゃえみたいなんで、なんか作ったらほらいっぱいできたからいっぱい入れとこうみたいな、まあ元がそこから始まってるんで。
このパンチは癖になります。
でしょう。実はね、国産原料 100% のラー油って意外とないらしくって、貴重なんですよ。とにかくネギに合うものなら何でも、ごま油の代わりの海苔で使っていいですよということなので、納豆にかけたり、キムチにかけたり、焼きおにぎりにかけたり、あとチキンラーメンにかけるとうまさが爆上がりするというらしいんですよ。で、辛みのないネギ油の方もあるんですが、例えばその魚の煮付けの仕上げにツーッとかけると臭みがなくって、油がこうふわーっと立ち上がる仕上がりになったりとか、
美味しそう。
あとね、手羽先に塗ってオーブンで焼いて塩コショウというのもいいらしいんですよ。
いいね。
でしょ。で、この瓶の形ちょっとよく見てください。そこの方から見るとわかるんですが、
ハートだ。
はい、
ネギなのに無駄に可愛いでしょそう、ネギなのに無駄に可愛くしてるんですけど、まあ、このハート型の瓶っていうのが、まあ、ネギ農家のこの作り手の思いっていうのをこのハートの瓶に込めてますっていうこと、メッセージっていうか、なんかそういうのもちょっと入ってる。ただ可愛いだけじゃなくて、一生懸命作りましたっていう気持ちと、 あとはそのネギだけにネギらいの気持ちを込めてじゃないけど、あの
うまい
ネギらい用のプレゼントにもおすすめっておっしゃってたんですが、この思いがやっぱりその糸島の他のものを作って何か作ろうっていうんで、この八富さん家のネギと糸島にあります北井醤油、ここの木桶仕込みの無添加醤油で作ったフリーズドライタイプのスープ兼つゆっていうのがあるんですよ。入れるお湯の分量で使い分けができるんですが、スープバージョンで今日持ってきましたのでどうぞ召し上がってみてください、はい、その名もつゆとスープ合わせてツープって言います。
うん、シャッキシャッキのネギがスープとしてこれおいし、おいしいですね。
でしょう。
あ、これはいい。これお湯で作っただけでしょ。
入れただけです。すごいネギの食感があるんですが、この辺やっぱりネギの出来が違うみたいですね。
うちは雷山のふもとなんで多分寒暖差とかもあるですよね。なんか それが結局はその、ネギをおいしくしたり米をおいしくしたりですね、いろんなあの鍛えるんだろうと思う。でだから食感のあるシャキシャキとした食感の、ネギが出来上がるんですよ。
ネギそのものを美味しくいただいています。
でしょう、うん、いろんなこと考えてるんですが、そのベースにあるのはこんな気持ちみたいです。
まあ、私はもうやっぱりその糸島でなんかその、まあ、農業をし、ね、させてもらって糸島でやっぱ生まれ育って、なのでもうやっぱ糸島のものをやっぱりそのちょっとでもやっぱ地産地消っていう意味でなんか使ったりとかしながら、まあそういう意味でなんかトータルでそういう感じで発信していけたらいいのかなっていう感じで、糸島愛しかないですけど
素晴らしい
愛を受け止めてください。この糸島ネギの加工品シリーズ、 JR 筑前前原駅の改札横にあるお土産売り場にも揃ってますんで、糸島歩きの仕上げに持って帰るのもいいですし、すぐには行けないわという方は八富農園の通販でも購入可能なので、ぜひ美味しい八富農園のネギシリーズ食べてみてください。
ごちそうさまでした。中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料のアプリのほか、 Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。